礼拝への招きの言葉をお聞きください。知っての通り、あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは、銀や金のような朽ち果てるものによらず、傷もシミもない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。キリストは天地創造の前からあらかじめ知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。あなた方はキリストを死者の中から復活させて栄光を与えになった神をキリストによって信じています。したがってあなた方の信仰と希望とは神にかかっているのです。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌136番。
Oh.
せるたまえ。主の祈りは献金の時に祈ります。購読39イザヤ書53章より、我らが登るところを信ぜし者は誰ぞや。彼は主の前に芽生えのごとく、我らが見るべき麗しき姿なく、美しき形はなく、彼は侮られて人に捨てられ、また顔を置いて探ることを知らる者のごとく侮られたり、まことに彼は我らの悩みを負い、我らの悲しみを担えり、彼は我らの咎のために傷つけられ、
我らの罪のために砕かれ、
自ら懲らしみを受けて我らに安きを与う。
その懲らし傷において我らは癒されたり、
我らは皆羊のごとく迷いて、おのおのが道に向かい行けり、彼は苦しめられるども、自らへり下りて口を開かず、彼は虐げと裁きとによりて取り去られたり、彼は我が民の咎のために打たれしなり、
彼は多くの人の罪を負い、咎ある者のために取りなしをなせず
に。ご着席ください。聖書を拝読いたします。マタイによる福音書27章45節から56節まで。さて、昼の十二時から全地は暗くなり、三時に及んだ。三時ごろ、イエスは大声で叫ばれた。エリエリ、レマ・サバクタニ。これは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。 そこに立っていた何人かがこれを聞いて、この人はエリアを呼んでいると言った。するとすぐそのうちの一人が走り寄り、海面を取って巣を含ませ、足の棒につけてイエスに飲ませた。他の人々は、待て、エリアが彼を救いに来るかどうか見ていようと言った。しかしイエスは再び大声で叫び、息を引き取られた。その時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、地震が起こり、岩が裂け、墓が開いて、眠りについていた多くの聖なる者たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後、墓から出てきて聖なる都に入り、多くの人に現れた。百人隊長や一緒にイエスの見張りをしていた人たちは、地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れ、まことにこの人は神の子だったと言った。またそこでは大勢の女たちが遠くから見守っていた。イエスに仕えてガリラヤから従ってきた女たちであった。祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、先祖の木曜日の今宵、私たちは十字架の主イエスを心に留めつつ御前へと集まってまいりました。裏切りの弟子たちの足を洗い、主の晩餐を共にし、彼らを最後まで愛し通された主の御言葉に聞き、私たちもまた主の体と血を共に預かりたいと願っています。主よ、この時を顧みて祝福してください。主の十字架とご復活による罪の許しによって、死の縄目から私たちを解放してくださり、私たちに永遠の命を与えてくださったことを感謝し、心に刻みます。その主の御愛にお応えすることができますように。どうか御子の御霊をもって、どうぞこの聖餐礼拝をお導きください。 この時を感謝して主イエス・キリストによってこの祈りを捧げいたします。アーメン。この受難週の専属木曜日において私たちは神の御業としか言いようがない十字架をどのような思いで仰いでいるでしょうか。本物の十字架は処刑道具としておそらく見るに耐えないむごいものであると思います。また十字架のイエス様の姿をリアルに思い起こせば起こすほどそれはただ残酷なお姿、むごいお姿であるようにも思えます。しかし同時に私たちはこの十字架の印を自分の姿を鏡に映すようにして見ていることもまた事実なのであります。不快なものを目にしたときに目を背けたくなる拒絶反応が先に立ってしまう、そのような私たちの姿もまたそこに映し出されていることもまた確かであると思います。今から20年ほど前にイエス様の十字架刑をこれでもかというほどにリアルに残酷に描いた映画が非常に話題になりました。この中にもご覧になった方がおられるかと思います。その十字架刑の残酷さがあまりにもリアルであったのでその描写が話題を呼んだのであります。その映画を見てとても深い感銘を受けたという人もいました。私はどうかと言いますと残酷なシーンばかりが頭に焼き付いて後味が悪かったことやサタンの敗北の描き方が印象に残ったということを覚えています。先ほどイザヤ書の53章の8節までの部分を共に購読いたしました。この映画の主人公さながらに旧約聖書の預言者たちは無言のままに痛めつけられている一人の人間を描いたのであります。そして我らも彼を尊まざりき、そう預言者は書き記しました。主イエスの十字架がリアルに描かれれば描かれるほど直視に耐えなくなる、その姿を尊いものとして大事にすることなどできなくなる、それどころかなかったことにしてしまいたい、そんな自分の姿に私たちは直面するのです。しかしこの預言者は語ります。彼は我が民の咎のために打たれしなり、この黙って痛めつけられている者の苦しみはこの私のため、そして私たち神のため、神の民全員のためであったというのであります。私たちはこの十字架を心のどこかで尊いもの、ありがたいもの、大切にしやすいもの、そのようにしたいと願っています。 美しいものとして、清らかなものとして尊びたい、そう願います。しかし十字架の主の苦しみは私たちの罪の許しのためであったという事実、すなわち彼は我が民の咎のために打たれ死なり、この事実があるということは、この十字架とは私たちの罪の無誤さを映し出す、また鏡でもあるのです。しかしただそれだけであるなら、十字架の印は私たちを裁きの座に引き立てる絶望的な印で終わってしまいます。十字架とは私たちがただありがたいものとして拝むものでもなければ、私たちの罪をただ断罪する印でもありません。十字架は無言のまま痛めつけられて血を流して苦しんでおられるこのお方の本当の姿、その真実の姿を映し出す鏡なのであります。この無言のまま痛めつけられ死に至ったお方こそが、私たちの痛みのすべてを負ってくださった方であるということ、私たちが受けている平安、癒し、そして罪の許し、それら私たちにとって幸いなこと、すべてを与えてくださったお方がこのお方であることを、十字架は私たちに今宵も告げてくれています。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。そうイエス様は十字架のお苦しみの中で叫ばれました。今宵は共にこのイエス様の叫びに思いを集中したいのであります。イエス様が何時ごろ十字架にかけられたのかははっきりしていません。しかし少なくとも昼の12時から午後3時まで十字架でお苦しみになったのであります。この3時間の十字架での沈黙の後、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという叫びの言葉が発せられました。イエス様は我が神、我が神と父なる神様に向かって二度呼びかけられました。神から見捨てられたとしか思えないこの中にあっても、イエス様にとっては神は我が神であったことに違いはなかったのであります。この3時間の沈黙の中でイエス様は何を思っていたでしょうか。自分のやってきたこと、そして十字架にかけられたこと、そのことを後悔していたとは思えません。むしろひたすらに父なる神様に向かって人々の罪の許しを祈り求めていたと思うのであります。イエス様の短いご生涯のそのすべてが祈りの生活であったこと、取りなしの祈りの生活であったこと、そのご生涯のすべてがこの沈黙の3時間に凝縮されていたと言ってもよいと思います。父なる神様の御心に従って、イザヤ書の預言者が語った通り、イエス様は多くの人の咎を負い、取りなしの祈りを捧げていました。この3時間の沈黙の祈りと最後のイエス様の祈りのこの現場には、 イエス様の見張りの番をしていた人々がいました。その人たちは地震やいろいろな出来事を見て非常に恐れ、まことにこの人は神の子だった、そういう告白に導かれます。地震の恐ろしさは、その破壊と死の恐怖は私たちもよく知っています。私たちが抵抗のしようもない自然の力や運命や偶然としか言いようのないような得体の知れない力に翻弄され絶望するとき、最も深く味わうのが神から見捨てられたという体験であります。神が私のもとから去ってしまった、いなくなってしまったという体験であります。私たちが味わう死の恐怖が、神から捨てられてしまったという絶望感を伴うのは、死の恐怖はいつも私たちの罪と結びついているからです。このイエス様の十字架を見守っていた百人隊長たちは、まことにこの人は神の子だったという過去形の告白を恐れの中でいたしました。主のご復活を彼らは知らなかったからです。しかし今宵集められた私たちは、主のご復活を知るものであります。この我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかというイエス様の最後の叫びは、詩篇22編の最初の言葉でもあります。この嘆きの言葉は詩篇22編から始まりますが、この最後には神様の勝利を称える言葉でこの22編は終わっています。このイエス様のお苦しみ、叫びもまたご復活の勝利によって完成されるのであります。沈黙の3時間にわたる十字架上での主イエス・キリストの祈りと最後のこのお苦しみの叫びは、ご自身の絶望の叫びではなかったのであります。そうではなくて、死の恐怖の前で絶望している私たちのための叫びであり、私たちを絶望から救うための叫びでありました。ですから、まことにこの人は神の子と告白する信仰が私たちにも与えられています。それはこの私にとって、そしてこの私たちにとって、この方はまことに神の子という告白であります。私たちはこの主の十字架によって守られています。主の十字架によって守られているということは、主が十字架上で捧げてくださった沈黙の祈りと最後のこの叫びの祈りによって私たちは守られているということを信じるということです。繰り返し叫ばれた主の苦しみに満ちたこの祈りこそが、私たちの救いの力なのです。ですから、奇妙な言い方ではありますが、私たちはこの十字架の前で安心をして絶望することができます。私たちの絶望は絶望に終わることがないからです。まことにこの人は神の子救い主、この告白の中にこそ私たちのまことの希望があるからです。お祈りを捧げいたしましょう。父なる神様、御子の死によって 成就した救いが私たちのあらゆる生活の中でさまざまな形を持って、しかしただ一つの救いの形を持って実現しますように。特に滅びの絶望と死の恐怖の中において、あなたのこの救いが私たちに成就しますように。その恵みを日ごとの祈りの中で感謝を持って言い表していくことができますように。これから主の食卓に預かります。弟子たちに最後の晩餐でパンと杯を分けてくださったように、私たちも主の体と血潮に預かり、主の命に新しく生きるものとしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それではただいまから聖餐式を始めます。聖餐の聖典の言葉、私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを先言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈りを捧げましょう。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンと杯とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。聖餐式は信仰の礼典ですので、洗礼を受けた方々、信仰告白をされた方々に預かっていただきます。まだの方はしばらくお待ちください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れてくださり、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってお過ごしください。また聖餐に預かる私たちも、そのような方々がこのところに出しておられることを心に留めて、祈りつつこの時を過ごしましょう。これから皆様にパンと杯をお分けいたします。最初にパンをお分けいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。これはあなたたちのための主イエス・キリストの体です。パンを取るべき方でまだの方おられますか。続いて杯をお分けします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。これはあなたたちのための主イエス・キリストの血潮です。杯を受ける方でまだの方おられますか。 感謝の祈りを捧げましょう。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、死の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもって自らの体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。今日聖餐に預かれなかった方々の上に、今この時もそれぞれの置かれた場所で祈りを捧げておられる方々の上に、あなたの恵みが豊かに注がれますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌249番。 探し求めて献金を捧げいたします。献金の祈りに変えて主の祈りを祈りましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。正英543番、主があなたを祝福しあなたを守られるように、願わくは主が御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るように、願わくは主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同とともに今も後も豊かにありますように。アーメン。ご着席ください。何か報告事項等はありますでしょうか。夜暗い中ですので、どうぞお足元に気をつけてお帰りください。イースターまでの一日一日が守られますようにお祈りしています。これで終わりといたします。